時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました。福岡街角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方をわかりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日もすっかり暗くなってしまっておりますけれども。
そうですね、しかも雨がちょっとパラッと来てましたね。
そうですね。で、まあ、今日ですね、私はコークの運動会があったんですけれども、うん、まあ、それもですね、こう地域の方々とこう交流するいい機会だったなと思ったんですけど。
ちょっと遅くないですか。
そうですね、この秋の季節にしてはちょっと遅めかもしれません。
そうですね、
まあ、しかしそんなコークのですね、こう周りをこう歩いたりなんかしてるとですね、実は昨日ぐらいからですね、子猫が近所で鳴いておりまして、
何、
もうこれは森部先生話さなくてはと思ってですね、
うん、どういうことでしょう。
すごくまだ赤ちゃんぐらいの声ですね、本当に甲高いニャーニャーニャーっていう声で自販機の下から聞こえてきてですね、なんでこんなところにいるんだろうとちょっと覗き込んだら、どうも伏せをしているような状態っぽいんですよね。
いたんですか。やっぱり
いたっぽいです。暗くてよく見えなかったんですけど、
出てきてはくれなかったんですね。
あ、そうなんですよ。僕がしゃがみ込んだらニャーニャーニャーって言ったのがちょっとこう収まって、ニャーニャーみたいな来るから、こうちょっと舌打ちとかしてとかしたんですけど、まあちょっと、まあ、で拾ってどうすんだみたいなとこもあって、ふと近所にですね、
連れて帰ってくださいよ。
いやいやいや、もういろんな事情があるじゃないですか。
事情が、
ね、家で帰るかどうかというですね、やっぱこう、ね、環境もありますので、まあ、近くにあった、犬猫カフェみたいなところがあって、そこにちょっと相談に行ったんですね。そのまま実はその通りの向こうの自販機の下に猫いるんですけど、泣いてるんですけど、保護してもらえますかって聞いたら、いや、うちは愛護団体じゃないので、まあ、それはできないですって言われてですね、まあ、保護された場合はその育て方とかをお伝えできますけどという話だったんで、まあ、僕もね、育てるっていうことが別に決まってるわけではないので、むやみにね、できないなと思って。
そうですね、難しい問題ですよね。
これって親からはぐれてるんですかね、それとも誰かが置いていっちゃってるんですかね。
普通はよく置いていったりするケースだとですね、本当になんかまあ段ボール箱とかにね入れていったりとかやってない、よく最近はでもあんまり見ないですけどね、まあそんな感じがあると思うんですけど、自販機の下にいるっていうのはもう親からはぐれて、まあその近くに来てて人が近づいてきたから、まあ怖がって中に入ったとか。
なるほどなるほど、
そんな感じじゃないかなと思いますね。
お母さん猫も探してるかもしれないですね。
そうですね、たまたま、まあ通りかかってね、まあ、出会えばいいんですけれども、まあ、ちょっとやっぱり自分でね、そのご飯とか、まあ、食べれないでしょうから、もう飢えて痩せ細っても死んじゃうってことにはなりかねないですよ ね。
そうですね、
外敵もたくさんいますし、はい、
こういった場合ってどうするのが一番いい策になるんですかね。
まあ、本当は、はい、その飼いたいとかいう方がまあいればまあ一番いいんですけどね、うん、ただそのまあ賃貸だとか、まあその集合ね、けどまあ住宅とかだとその規定で飼えないとかいう方もあるでしょうし、なかなかやっぱ難しい面はあるとは思うんですけれども、今そういう保護に関してですね、活動されているその団体とかのまあ各地にありますので、まずはやっぱりまあそこに問い合わせをして、まあ情報を提供するというのが必要じゃないかなと思いますね。
はい、じゃあもう本当にまだ子猫のようなので、早めにちょっとまだ泣いてたらちょっとね、ちょっと問い合わせしてみたいと思います。
はい、もうそれはもうぜひ今日やってください。
わかりました。はい、ということでですね、番組ではですね、こういった森部先生はもう大の猫好きということで、まあ、猫の話もさ、ね、たまにはしておりますけれども、はい、メインは筋トレでございます。
そうですね、
ポイントレでございますね、はい、番組はパソコンスマホで後日でも聞いていただけますようにネット上で配信を行っております。 Facebook をなさっている方はぜひ福岡街角森部塾の Facebook ページへいいねをお願いいたします。そうしますと放送アーカイブタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますのでチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部塾、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました
IMB のオメガ3 DHA EPA 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出。今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマイジムのコーナーです。さあ10月は背筋にスポットを当てておりまして、
はい、
はい、後背筋のお話を中心に先週はさせていただいておりました。で、まあ、先週もお話ししたんですけどもね、背筋は非常にあのフォームが難しいと、
うん、
そこにこう効かせられるようになるには、まあ、テクニックとか経験とか、まあ、自分の感覚を研ぎ澄ましたりしながら、まあ、長い時間をかけたり、また弱い部分を強くしていかないと背筋にまでその影響が及ぼせられないというようなお話をいたしました。まあ、そういったところも踏まえてですね、私もまた再度ジムで、取り組みをさせていただいたんですけれども、まあ、後背筋によく効く、あれは何ですかね、ラットプルダウン、
うん、ラットプルダウンですね。
ラットプルダウン、はい、上からバーが下がっておりまして、それをこう引き下げる運動で後背筋などに効かせるというポーズなんですけれども、それがいつもですね、前も言ったんですけども、なかなかあの効いてる感じがしないと、うん、全然こう重量も上がっていかないということで、ちょっと先生に見てもらったんですね。そしたらちょっと変な動きがありましたね。
うん、あの肩甲骨の動きですね。
はい
はい、肩甲骨だと、まあ、その上腕肩甲関節の、はい、その継ぎ目の部分というか、まあ、そこが、まあ、はい、脱力して緩むみたいな、はい、そういうのがあの左右でアンバランスがかなり著しかったので、
はい、
これはちょっとこう問題だなっていうのがありましたね。
う
ん、
そうですね、この右肩の肩の一番頭頂部あたりだけがなんかピョコッピョコッとこう引くし前にですね、一回こう勢いをつけるような感じで上がっていましたですよね。
そうですね。
でなぜだろうというところなんですけど、僕はあの以前にですね、手首を痛めまして、でその手首を痛めたことがきっかけで、結構肩をですね、手首をカバーするために肩でこうひねりを入れたりするようになっていたんですね。それによってこう肩も痛くなってたりして、でよくベンチプレスやるときとかもまた手首を痛めたり肩を痛めたりしておりました。だからそこにちょっと原因があるんじゃないかというふうに森部先生がおっしゃってですね、肩のインナーマッスル、これを鍛えることをやりましたですね。どんな手法だったですかね。
これはですね、軽いダンベルを使いまして、
はい、
で、まあ、肘を90度に曲げた状態で、はい、開いたり閉じたりするんですけど、うん、それを効率よく、まあ、そのうまく重力を使ってやるために横向きに寝て行うわけですね。
はい、
ちょうどこうイメージとしましては腕枕して横向きに寝るみたいな感じになって、でそれで、まあ、床に接してない側の、
はい、
要はそのこう上側の手を、肘を90度に曲げまして、
はい、
でその片手に、まあ、軽量のダンベルを持つと、
はい、
軽量のダンベルを持つ理由としましては、はい、重いのが上がらないということで、インナーマッスルのトレーニングの場合は、はい、大きな力が発揮できませんので、はい、まあ、軽いダンベル、うん、まあ、男性の場合だと、まあ、重くても2キロ、まあ、ほとんどの方はまあ2キロ使わないですね。まあ1.25 とか1キロぐらいの軽いやつ で、
はい、
でそれでぐーっとこうと自分の腕をですね、
はい、
開閉式の扉だと見立てた状態で、ぐーっとこう外側にこうドアを開いていくみたいな動きをするわけなんですね。はい、これをまあ繰り返しやると、
うん、
そして、反復回数としましては30回目標にしようと、
うん、
で通常その30回とかいう単位はあまりトレーニングでは行わないわけなんですね。はい、例えば6回を3セットだとか10回3セットとかいう感じで、比較的反復回数の単位としましては、うん、まあ、割と少ない回数でセットを組むっていうのが、体をこう作る筋肉を大きくするためのトレーニングとしては、
はい、
一般的にまあポピュラーなわけです。
ええ、
でなぜ30回もやんなきゃいけないのかっていうと、はい、一つはまあ軽い重量を使ってるということと、うん、
はい、
今インナーマッスルっていう話がありましたけれども、はい、まあ、その役割として役割というか、まあ、こう 見た目の状態ですね。インナーマッスルというのは、うん、体の中の方にあるからインナーマッスルって便宜上呼んでるわけなんですけれども、はい、要はその体つきのこう、まあ、なんて言うんでしょう、アウトラインをこう作っているのをアウターマッスルって言うんですけど、
はい、
通常大きな力を出すときは、まあ、このアウターマッスルがもう一生懸命頑張ってくれてるわけですね。 で特にこう肩周りだったら三角筋だとか大胸筋とか広背筋とか使ってるわけなんですけど、はいはい、これに頼るようなやり方だとインナーマッスルがあまりうまい具合にあのトレーニングできないので、あえてそういう大きな筋肉が関与してこないような動きに制限してるわけなんです。
なるほどですね。は
い、なのであえて軽い重さで、うん、あの小さな筋肉をうまく使ってるという意識を持っていただきたいと、うん、ということでやるんですけども、その時にですね、
はい、
その10回ぐらいやったところでどこに効いてるのかあんま分かんないんですよ、負荷が小さいからですね、うん、はいはい、ところがこれをですねきっちりフォームを守って、はい、ギリギリの可動域をこう広げるの一生懸命こうやっていくと、20回超えたぐらいからですね、なんやこれはみたいな感じで焼けつくみたいな、はい、こう熱い感じがしてくるんですね、
はい
はい、でそこからがトレーニングだよ君みたいな、でプラス10回いってみようっていう感じの30回なんです。
もうおっしゃる通りなんですけれども、もう20回超えたあたりからもう燃えるように熱いと。
そうなんです、あれもう本当燃えてるんですね、血液の流れがまあ良くなって。
あ、そうなんですね。
でそれで血がたくさん流れてくるってことは、はいはい、酸素だとか栄養分というのがそこに流れ込んでくるわけですから、うん、まあ、あの筋肉も発達しやすいし、でまあ、痛めてる、まあ、負傷箇所にまあ残っているような、まあ、要は老廃物みたいなやつは回収して持って行ってくれるということで、まあ、非常に一石二鳥なわけなんですよね。
なるほどですね、はい、その、まあ、痛めてる、まあ、その刺すような痛みではない、なんか筋が痛いなみたいな時の時に、そういうインナーマッスルにアプローチすることで改善するよっていうのは、これはもう森部先生のこう経験上の、お話でこう編み出されていたものなんですか。
まあ、編み出したっていうか、まあ、そのトレーニングそのものは別に珍しいものじゃなくて、あ、はい、まあ、比較的トレーニングのことを理解している、はいはい、トレーナーであれば、まあ、あの普通に使っているようなやつなんですけども、ね、一般的にはよくあのゴムチューブとかを使ってね、
はい、
なんかあの鉄パイプとか柱とかにこう結びつけて脇締めた状態でこう開いたり閉じたりって、まあプロ野球選手とかがやってるのを見られたことがあると思うんですけど、あれあんまり役に立たないんですよ、ゴムチューブでやっても。それはそれと同じ形を、そのまあ要は重りの重力を使ってトレーニングをするというところにまあこだわりを持っているというのは、僕のまあオリジナルってことでもほどでもないんですけれども、割とこう意識しているところですね。
なるほどですね、はい、実際にそれをやって、その肩に温かさとか痛みとかが出た。でもう一つですね、あのうつ伏せになって、
うん、
はい、あの両手をですね、万歳みたいな形にするんですけども、はい、万歳の手をまっすぐ伸ばずに、伸ばさずにですね、90度にして、
はい、
そしてその肘を床につけたまま、手の部分だけをまたこれまたペコペコっとこうね、上側にこう開いていくような。
そうそう、あのバルタン星人、
バルタン星人ね、はい、これをやってもまた如実にその左右差がこう出てですね、うん、あ、痛めてんだなというのがよくわかる。
そう、ああいう動きって日常生活でないじゃないですか。
ないですね。
だからその痛めてるのかどうかすら普通の人は気がついてないんですよね。
全然上がってなかったですもんね、
はい。でまあ、もちろんそのこう若い人とかで、はい、まあ、その体が柔らかくて、うん、まあ、少々無理なことやってもまあそうそう壊れないよっていう人であれば問題ないんですけど、うん、まあ、その社会人の方とかになってずっと運動習慣がなかったような方の場合ですと、はい、日常生活の中のまあ癖とかね、
はい、
まあ、そういったものだとか、まあ、その仕事の影響だとか、
うん、
まあ、そういう影響で多くの方が大体左右差があるわけですよ、
うん、
アンバランスが、
はい、
でその状態でトレーニングやっててもですね、うん、強い方にばっかり頼って、うんうんうん、弱い方は全然筋力がついてこないとか、
うんうん
う
ん、
いうことがありますので、その時だって初めて発覚するわけですね、うん、なんかおかしいんじゃないのみたいな、
うん、
でほっといても人間のパフォーマンスというのは必ず弱い方でブレーキがかかりますので、
はい、
強い方だけ伸ばそうと思ってもある程度までしかいかないんですね、弱い方がそのまんまだったら例えば両手で持ってるわけですから、
うんうん、
弱い方でブレーキがかかって結局パフォーマンス上がらないということになるんです。
なるほどですね、はい、ということはやっぱりその弱いところにも向き合う、
うん、
その原因を見つけて、可動域などを調べて、可動域が左右でアンバランスだったらどこかおかしいよっていうのに早めに気づいて、
そうです、
で修正していくと、
はい、で仮に痛みがなかったとしても、はい、左右のアンバランスがあって、うん、その状態で負荷をかけていくと、うん、どっかでそのアンバランスが元になって結局は怪我をします。
なるほどですね、
はい、
いやそういうことにですね、まあ、自分一人でもなかなか気づけないですし、気づいてなんかおかしいなと思った時もどこがそれが原因で、それを改善するためにどんな動きをすればいいのかというのもやっぱりこのプロのトレーナーだからこそこう伝えていただけるというか、一緒にやってるからこそ知り得ることですよね。
そうですね、まあ、僕らにしては、まあ、 たまたまそういう経験があればですね、まあ、比較的早く改善策解決策っていうものを提示することができるんですけれども、はい、やっぱりあの人によって関節の可動域だとか、うん、まあ、筋力の強さっていうのは個人差がありますので、はい、A さんに良かったことが B さんに合わないっていうことだってあるわけなんです。でそうするとその方に合ったプログラムを作っていかないといけないので、うん、じゃあこういう動きやってみてください、で次はこういう動きでどっちの方がいいのかなということで、うん、まあ、取捨選択していって、はい、まあ、あのモアベーターなプログラムを作っていくってことになるんですけど、ここに結構時間がかかるんですね。
なるほどですね、はい、まあ、そういったわけで私はそういうふうな手首とですね、あの肩にちょっと違和感があるということで、まあ、できることであの広背筋のですね、あのアプローチということで言いますとシーテッドローイングですかね、あの競技といいますかあのマシンは結構やれるぞということになりまして、その後もちょっと負荷を上げながらさせていただきましたが、あのシーテッドローに関しては僕はちゃんとできておりますか？
シーテッドローに関してはですね、はい、途中まではできているんですけれども、はい、やっぱりあの広背筋を発達させようということで、はい、まあ、当然負荷を増やしていくじゃないですか、はい、でそうすると重くなってきたときにですね、はい、最初にできていたローイングの動きが、はい、なんとなくそれっぽいけど細かな部分は違うよみたいな動きになっていくんですね、はいはい、これはまあほとんどの方がそうなるんですけど、バーを引くっていう感覚になってるじゃないですか、
はい、
だからそのハンドルが、まあ、そのまあグリップの部分ですね、はい、こう持ってる部分を自分のこう水落ちの部分にこう近づけてくるために、はい、引こう引こうということでなるだけそのこう引いてる距離を大きくしようというふうにこう無意識のうちに意識してしまってるわけですよ、はい、でそうすると引くのがまあ目的になってしまって動かすために全然引けてないのに肘で引けてないのに体を後ろにこう倒して、
はいはい、
まあ、無理やり動かしてるみたいなことになっていたり、まあ、ちょっとでもこう引こうと思って結果的に反射的にこう首がこう前に出て、
はい、
背中は丸くなってて背中は縮んでないじゃんみたいな話になっていたりとかするケースが多い。
なるほどですね、まあ、確かにそこのせめぎ合いというか美しいというのは正しいフォームをキープしながら負荷を上げるというのがまあ非常に難しいところでもありますし、うん、そこにこう挑戦していかないと正しいその筋肉の発達も望めないと。
そうですね、はい、まあ、あの重い負荷に挑戦するという、まあ、ポジティブな気持ちっていうのはやっぱ持ち続けないといけないんですけれども、そもそも論で言うとその何のためにやってるの、いやいや広背筋を発達させるため、うんうん、ってことでいけばですね、
はい、
いかに、まあ、広背筋をしっかりこう収縮させるかっていうところがポイントになるわけなんですよね、うんうんうん、バーが自分の体から遠ざかっている時っていうのは広背筋はストレッチされた状態になっているわけなんですけれども、うん、はい、これをできるだけこう縮めるっていうところにあの筋肉がこう発達するポイントがありまして、
はい、
それはあの中途半端にやっててもですねやっぱりあのダメなんですね。やっぱ
だんだんこうそこがこう研ぎ澄まされてくると引くときに広背筋で今引いてるぞっていう広背筋のこう感覚とかいうのがだんだんこう目覚めてくる感じがあったりするんですか？
出てきますね、あ今ここ使ってるみたいな感じで。それとあの、まあ、一番ポイントになってくるのはその肩甲骨が自分の背骨にぐっとこう寄っていってるかどうかということですね、はい、この肩甲骨 の, こう、まあ、あのスライディングがうまくできてないと結局は腕で引っ張ってたりとかして、うん、腕には効いてるけど背中には効かないみたいなことが起きたりとかします。
いやもうそうですね、もう確かにいつも腕が痛くなってあと首とかが痛くなったりしてますけどですね、うん、ありがとうございます、はい、また引き続きですね、まあ、そういったことで、広背筋も含めて今度はあの僧帽筋とかにもちょっと、うん、まだ広背筋ちゃんとできてないんですけどね、できてないんですけど僧帽筋のお話とかもですね
実は
ちょっと入っていきたいなと。
了解です、
よろしくお願いいたします、はい、以上マイジムのコーナーでした。ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います、
はい、ではゲットのテーマでムーブ&コンティニュー。